ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださいましてどうもありがとうございます。今日はですね、お惣菜に罪悪感というテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、毎日の献立ですけど、考えるのも作るのも大の苦手っていう人にはね、天の助けのようなスーパーのお惣菜ですね。はい、これ美味しいですよね。私も献立考えたりするの苦手なので時々利用しますけれども、ただね、これをこのね、スーパーのお惣菜を買ってきて食卓に並べる時に心がこう、なんて言うんだろうな、チクチクしたりザワザワしたりするっていうことはないでしょうかね。はい、今日はね、作るのは苦手だけど買ってくるのも心がざわめいてしまうというあなたへのメッセージになります。はい、私のことになりますけどね、私が自分で食事を作るようになったのは、実家を出るきっかけとなった最初の結婚の時です。28歳の時ですね。はい、それまではね、実家の母が全部作ってました。実はね、経済的にも生活面でも自立したくて、私は何度も一人暮らしがしたいって親に訴えたんですけどね、20代。でもまあことごとく却下でしたね。当時古い考え方がまだ根強く残っていた1980年代の、親たちはですね、簡単に一人暮らしを許してくれませんでしたね。はい、一人暮らししなくたってね、食事ぐらい自分で作れるでしょって思うかもしれないんですけど、私の母はですね、台所を私が使うことを非常に嫌がるんですね。私に限らずなんですけど、自分以外の人が台所を使うことをとても嫌がるタイプでした。はい、少しは手伝いなさいっていう割にね、料理という側面ではですね、なかなかこう実践させてはくれなかったんですね。見てなさいっていうのはよく言ってましたけどね。見てるだけって一つも身にならないしね、つまらないじゃないですか、ね、結局私はいつも台所からね離れてしまってました。はい、ここまで私の言い訳をね、つらつらとお話ししてしまったんですけれど、はい、果たして28歳になって結婚して初めてお米を研ぐというところから始めたわけなんですけれど、これが家庭科のね、調理実習以来の、私にとっては実践の日々が始まったっていうことなんですけれども、今日ね、お惣菜に罪悪感というテーマですので、3つに分けてまたお話をしていこうと思うんですが、1つ目が作るのめんどくさい、はい、2つ目が作らねば、作りたい、作ってくれたら、はい、そして最後に3つ目として、食べたいものは何ですか。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。で、そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の作るのめんどくさいというところからお話入っていきたいと思います。28歳で最初の結婚をして、食事を作ること、当時はですね、音楽教室の講師の仕事もしていたため、家事の段取りの大切さとかね、食材の準備の大切さを、毎日痛感することになるわけなんですね。はい、要は家事にすぐにこう没頭できる環境ではなかったので、仕事の後にとか仕事の前にとか、作るわけなんですけど、ちょっといろいろ痛感するところがありました。何もかもが初めて状態の私にとっては、料理作るっていう流れ全てがね、新鮮で刺激的なことでもあったんですけど、最初の結婚の旦那さんはですね、食事にさほどこだわりなかったんですね。はい、最初の結婚って言いましたけど、私の最初の結婚は28歳から40歳、でそれから53歳の時に今の旦那さんと再婚してるんですけれども、その最初の結婚の夫、旦那さんですね、元旦那さんになるんですが、お腹がいっぱいになればいいというタイプの人だったんですよ。だからスパイスにこだわる必要も、素材に特にこだわる必要もなくて、お腹が満たされるものであれば OK だったので、多分ですね、料理を作る側からすればさほど大変なことではなかったはずなんですね。でも私いかんせん初心者なわけなので、何もかもがですね、大変なことばかりなんですよね。結婚した翌年には長男が生まれたので、長男もですね、いつまでもミルクとか、 母乳とかいうわけにもいかず、そのうち離乳食が始まるわけなんですけれど、そうすると大人用子供用っていう区分けも生まれてくるわけなんです。でただでさえ食事を作ることが得意でもなく、食べることは好きだけれど作ることには大して興味もないっていう、まあ私はですね、だんだん料理に対して苦手意識に面倒くささが加わってきてしまったんですね。でそれでなくても育児でヘトヘトで、特に体力的に無理をしているわけでもないのに、それまでね、結婚する前は自分のことばかり考えて暮らしていた私がですね、自分以外の誰かのことを常に注目していなければならないその環境にですね、だんだんこう気持ちが疲れていってしまったようなんですね。でとなるとですね、どうしても二の次になるのは大人のことですね。はい、子供が食べるものには気を使うんだけど、大人はお腹が満たされればいいと旦那さんのような考え方になっていったんです。でそこで目についたのがお惣菜ですね。なんだこんな便利なものがあったんじゃないかと。はい、冷凍食品は当時チンして食べるといまいちなことも多かったんだけど、出来上がってるお惣菜ならほかほかだしと、お惣菜が充実しているスーパーがね大好きになったんですね。はい、でもね、このお惣菜を買うたびにちょっと心がチクッとするんですよ。なんとなくの罪悪感みたいなね。はい、で料理を作ることが面倒くさいと思ってしまう自分にもこう罪悪感みたいなものが生まれてしまいました。ハッピーなはずが、ちっともハッピーな気持ちになれないお惣菜。なんだろう、どうして、こうなんて言うんだろうな、自分の心の葛藤がねすごく重苦しく感じていたわけなんです。はい、で2つ目の作らねば作りたい、作ってくれたらについてさらにお話を進めていきますけれど、多分ね、もともと料理が苦手っていうか、料理に必要であろうさまざまな知識がねあまりにも乏しすぎたんだと思うんです。はい、難しく考えることもなく、そんなにあれこれ手順を守ることなくですね、美味しくって簡単な料理が世の中にはねたくさんあるっていうことを今なら肩に力を入れることなく受け入れることができるんですよね。まあ今の時代であればネット上に恐ろしいほどのレシピが転がっていますしね、動画もたくさんありますよね。だけど当時はそんなものはなくて、料理本か母親伝授のレシピのあれこれ。私はいろいろ母に料理している様子を見せられてはいたんだけれど、いつも途中で逃げていたので、こう母が作ったものっていうと出来上がったものしか知らないわけなんですよね。当たり前のように、実家にいる時はですね、料理が目の前に出てきていた、そんな独身時代を過ごしていたわけなんで、一から考えなくてはならないこの結婚生活がね、あまりにも差がありすぎて、はい、そのお料理に関しては特にこの落差にはね愕然としましたね。で子供が生まれてね、公園に出たりしますけれども、近所のママ友たちと公園にいてもですね、夕方午後3時を回る頃になると会話に出てくるんですよね。今夜何作るみたいな感じの言葉がね。でそれに対してすんなりと肉じゃがとかね、チンジャオロースとか出てくるママたちにですね、心からすごいなと、本当にすごいなと尊敬の念を抱いていたんです。で私にとっての肉じゃがとかチンジャオロースっていうのはね、ものすごく手順の多い料理の一つだったからです。はい、でそれでも中にははっきりとね、全然考えてないとか、これからスーパー行って考えるっていう人ももちろんいてね、そういう人を見ると、心底安心したんですけど、ちょっと私はね、車で5分の実家に夕食の時間にね駆け込んでしまうことも多くて、結局はね、母親を逃げ場にしていたんですよね。だものだから、お惣菜を買おうとするとですね、もうすごくね罪悪感が生まれるんです。例えばこんな感じ、母はちゃんと私にご飯を作って育ててくれたのに、私はご飯を作ることさえ億劫でしかない、ダメな母親だとか、で誰かご飯作ってくれないかなとかね、メニューだけでも考えてくれないかなとか、そんな風に料理に関しては本当に絶大なぐうたら女の私はですね、いつもどこかでそんなことを思って、自分の罪悪感にね火をつけては心で懺悔していたわけなんです。はい、で最後に、食べたいものは何ですかということについてお話をして、今日の配信締めくくっていこうと思うんですけれどね、しかしながら今の私はね、料理に関しては罪悪感も劣等感もないんですよ。年を重ねてね、料理に慣れたからって 思うでしょ。とんでもないんです。未だにあの料理は苦手だし、献立考えることも大嫌いなんですよね。でもね、罪悪感っていうものは今ないです。はい、なんでかっていうと、料理が苦手な自分も献立を考えることが嫌いな自分もそれでいいって思っているからですね。はい、開き直ってるわけじゃないんだけどね。うん、まあ、中には開き直ってるって取られるかもしれないんだけど、まあ、それでいいって思うっていうところが一つあります。で、人にはね、やっぱり得意あの不得意あるじゃないですか。うん、だからまあ私には得意なことがあるように、もちろん不得意なところもあるよっていうことですね。で、その不得意の一つが料理っていうだけのことなんですよ。だから本当に作りたくなければ、あのものすごく美味しいと定評のあるお惣菜をね、堂々と買います。はい、あのどれでもいいってわけじゃないですよね。はい、あのこれがここのこれが美味しいよっていうものを買うようにします。はい、でそれが、まあ、毎日本当に作りたくなかったら、きっとねお惣菜毎日買うと思うんですよね。うん、ただね、あの健康診断で、まあ、私の場合ですが LDL コレステロールがね、あの以前 高めに出たっていうことと、ちょっと胆石に2020年の頃なって手術をしたっていう経験がある、んですけれど、あのそういう身としてはですね、たとえお惣菜だったとしても栄養成分をちょっと気にしますね。うん、なのであの莫大にこうお惣菜を摂取するっていうことはないんですよ。一部お惣菜を取り入れるっていうような感じかな。はい、で、まあ、外食も大好きで、今の旦那さんはね、まあ、いろいろなレストランに連れてってくれるんですけれど、まあ、それも度重なっていけば体にはあんまり良くないということなんですよね。うん、で昔はお惣菜を買うことで、なんかこう世間の目に対する罪悪感とかね、ちゃんと料理をしてくれていた母親に対する罪悪感とか、まあ、ご飯を作ることが嫌いな親でごめんねっていう子供に対する罪悪感で苛まれていたんだけど、今は違うんですよね、やっぱりね。であまりこうあのお惣菜とか外食が増えますと、何よりも自分に一番身近にいる自分、うん、に対して、まあ、もうちょっとこう細かく砕いて言うと、自分の体に対してね、あの雑に扱ってるような気がしてね、自分に対して申し訳なくなってくるんですね。うん、罪悪感っていうよりが申し訳ないっていう感じ、自分に対して。で、まあ、こう生まれてからずっと一緒にいるこの体はね、一緒にこう悩んだり落ち込んだり喜んだりね、それ元気になってこう歩いたりとか動いたりとかすることをしてきているわけなので、心から感謝をしているので、まあ、せめてものお礼の気持ちで体にいいものとか、まあ、体に良さそうなものっていうのを意識して取るようになりました。でそのための料理だとしたら、あの一つも苦にならなくなっていきましたね。うん、今は時々買うお惣菜をね、堂々と楽しむことができるし、考えることが苦手な献立はね、まあ、週末に旦那さんとこう知恵を出し合って1週間分メニューを決めておくようにしてます。はい、で素材を買うこともね、あの 何を作るかっていうことももう悩まなくていいという状態にしてます。はい、好きなものを好きな気分で作ればいい。時にはお惣菜ばかりの日もあるけれど、それで全然 OK。 肩の力が抜けた食卓はね、何よりほっこりしていて、あのあったかいですよね。はい、最高じゃないですかね、そういう状態。ということで、今日はお惣菜に罪悪感というテーマでお話をしてきました。まあ、自分の人生においてね、どこか罪悪感を抱いて生きているとですね、あの毎日がつまらないものや苦しいものになってしまいます。あなたは誰に何に罪悪感を抱いていますか？ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもこの配信概要欄リンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。